東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。暑くてジメジメでなんかもうそれだけで疲れちゃいますね。これから梅雨がやってきます。はい、というわけで皆さんこんばんは、こんにちは、お久しぶりです。 DJ こっちゃんです。とうとう梅雨ですね。6月、5月入ってから本当に暑い日が多くて、これは7月なのか8月なのか、はたまた9月のあの体育祭の時の暑さなのかって思うぐらい困惑してたんですが、ここ数日、今日は収録してる日が6月14日なんですけども、本当にこの2日前ぐらいからじとじとしてきましたね。こういうジメッとしだすと逆に水分補給を怠ってしまったりすることがあるので、皆さんぜひそこのところ気をつけてください。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第62回目放送ジメジメマックス始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns。 このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴女のコーナーです。今回ご紹介する方はですね、立花銀千代さんです。以前 History of Them で紹介した立花宗茂さん、皆さんは覚えているでしょうか。豪遊鎮西一の風、宗茂の武勇が九州随一であると、当時活躍していた武将お偉いさんにもめっちゃリスペクトされていたあの宗茂さん、今回はそんな宗茂さんの奥さんとなる立花銀千代さんを紹介いたします。立花銀千代、1569年から1602年、34歳という若さで死去しました。お父さんは立花道節さん。銀千代という名前に使われている銀の字、門構えの中に言う言葉のことが入るんですが、この意味は和らぎ、慎むという意味があります。銀千代さんのお父さん道節は銀千代に女性らしく育つようにと願ってこの名前をつけたようですが、当の銀千代は父道節に似て気性が激しく育ち、西国一の女丈夫、女丈夫とは気が強くてしっかりしている女性と言われるまでになってしまいました。まあ、まるで365界隈の女性陣のようかなって言っちゃったら怒られるかなと思ったんですけど、言いたかったので言いました。そしてですね、九州にはもう一人 銀、この銀千代さんと同じ銀という漢字が名前に入っている女性がいたらしいのですが、彼女もまた別名熊、熊女と恐れられていたんだとか。この銀の字、和らぐという意味ね、どこに行ってしまったんだと。この字を使うとやたら気の強い女に成長してしまう伝説ですね。皆さん、名前をつける際は、女の子に名前をつける際はぜひこの銀の字気をつけてください。リスナーの皆さんはじゃあどんな由来で自分の名前つけてもらったとかって知ってますかね。でもこれ小学校の授業とかではやった気がするんですが、どうでしょうか。私はね、まあ、DJ こっちゃんで通ってるんですけど、 Twitter とか Facebook 知ってる方はことねっていう名前なんですね。私、ことの音って書いてことねなんですよ。親曰く、楽器のね、ことの音色のように人を癒せる子になってほしいっていうことでつけてくれたらしいんですが、最近ね、あの Wiz の生放送も一緒にしてる Wiz のマリカさんと話してて、いや、ここ二人は喋ってると人をキレさすなと声で人を怒らせる、そのうち悲鳴で人を殺せるんじゃないかとかいうぐらいうるさい騒音女になってしまいました。ここもね、銀長さんと一緒で私もちょっと意味吐き違えて育っちゃったなというところです。皆さんはどうでしょうか。でですね、結局男子に恵まれなかった立花家は周りの許しを経て当時6歳の銀千代に家督を譲ります。家督とは相続すべき家の跡継ぎ、財産、まあ、こちらですね、財産を銀千代さんに、お城も渡しちゃうと。日本の歴史の中で女性が城の主になる例は稀に見られますが、そのほとんどが夫の留守居を守っていたとか、夫を失い幼い息子の代理といった例がほとんど。銀千代のように正式に手続きを踏んだ上で任命された例は後豊臣秀吉の側室となり淀城をもらった淀殿、茶茶ですね、浅井三姉妹の茶茶初号の長女茶茶が、まあ、淀殿って呼ばれてるんですが、この茶茶と銀千代ぐらいなんだそうです。あれだけ戦国時代長いんだけどね。で、女性陣も結構活躍してた中でも2人ぐらい、それだけしか確認すらできない。女性が跡取りとなることはすごいことなんですね。今は婿養子とか、うちの親も婿養子で入ってきてるんです。そういう家族も結構多くはなってますね。で、家督を譲った同説ではありますが、やはり女の身では心配、自身が生きている間はいいけど、もしことがあった場合、この幼い姫が橘家の命運を握らなければならなくなる。自身の死後を考えれば、やはり男子が欲しい。しかも大友家の北の生命線である橘城を継ぐには並の武将では務まらない。そこで選ばれたのが、銀千代と年も近く幼いながらに物おじしない性格であったちぐまーまる、後の宗茂。もともと幼馴染だった銀千代と宗茂は幼い頃から仲が良かったものの、性格が似ているためか、はたまたお互いのことをすでに知りすぎていたためか、同説が死去した後から夫婦としての仲は悪くなる一方だったんだそうです。残念ですね。友達としてはすっごい仲いいんだけど、夫婦になっちゃうとちょっと違うなっていうところだったみたいです。で、こうして夫婦の間に亀裂が入った日が続くさなか、関ヶ原の戦い以後、立花家は衰退。銀千代は九州の肥後にとどまり、日々立花宗茂がまた日の目を見ますように、わらわの命に変えて夫宗茂を再び世に送り出したまえと毎日祈っていたそうです。立花家衰退後、自身も衰弱していく中、毎日宗茂のことを案じ願い続けた銀千代は34歳という若さでこの世を去ります。しかし銀千代のこの願いが神様に通じたのか 銀千代の死後、宗茂は徳川家に召し抱えられ、一時期は失われていた領地とほぼ変わらない規模を治める大名にまで復活したということです。銀千代さんの願い通じましたね。その後、宗茂は銀千代のために良政寺、今の福岡県にあるお寺を建てます。また銀千代のお墓と言われているのは熊本県にあるんですが、ぼたもちさん、墓石の上の部分がぼたもちに似ているため、まあ、ぼたもちさんと呼ばれ、熊本の方で親しまれているようです。なんかね、私すごく立花家好きなんです。立花家というか立花夫婦、宗茂さんと銀千代さん、最初仲良かったけど結婚してちょっとあーってなっちゃったけど、やっぱりお互いのことを口ではね、やだやだとか、結局子供も生まれなかった夫婦なので余計にいろいろあったみたいなんですが、でもね、離れててもなやかんや言いつつも相手のことを、相手の出世とかそういうのを願っている二人っていうのがなんかいいね。少女漫画ってわけじゃないけど、こうキュンとします。あるべき夫婦の姿なのでしょうか、わかりませんが、私はいつ夫をね迎え入れられることやらですよ笑われそうね。ですが私もいつの日かですね、理想に伴った方とね結婚できればいいかなと思います。なんか今日実は365関係の方が結婚式ということで、おめでとうございます。そんなハッピーなヒストリーオブゼムリターンズ、以上で終わりたいと思います。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは、小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは疑惑の正体です。リリーちゃん、最近公園に来ないね。ユミの頭を撫でながらノブさんが少し寂しげな声で言いました。ノブさんはちょうどユミへミルクのお土産を持ってきてくれたところでした。リリーと喧嘩別れをしてからというものの、ユミは一人ぼっちで段ボールの部屋で過ごすことが多くなりました。動かないので少しずつ食欲も減っています。寝てばかりいるせいで怠け癖もついてしまいました。ついつい部屋の掃除をサボってしまうので、あたり一面が毛むくじゃらです。空き地公園一丁目の景色も以前とはがらりと様子が変わりました。住人のみんなの努力も虚しく、あと数日でこの公園から立ち退くことが正式に決まったのです。住人たちは次の居場所を探したり、宛てが決まったり、とりあえず身支度を整えたりなど様々で、毎日一人ずつ誰かがこの公園を去っていく状況です。そんな様子をユミはリリーと一緒に作った部屋の窓から一人で眺めているのでした。ノブさんがお皿に入れてくれたミルクを舐めながら、ユミはミャーと小さく泣きました。ふん、リリーなんてもうどうでもいいし、私は一人でも大丈夫、ちゃんとやっていけるもん。気丈に尻尾を振ると、ユミは無理にミルクをごくごく飲み始めました。ノブさんはユミの頭を最後に一撫ですると、じゃあね、
また来るからね、と言い、公園の向こう側へ歩いていきました。その頃リリーは、頭が痛いと仮病を偽って学校を休み、部屋で一人過ごしていました。刑事の件があってからというもの、ここ最近ずっと落ち込んでいるのです。今回も携帯電話の待ち受け画面には、刑事からの着信が表示されています。でも、リリーは横目でちらりと見やるだけで、電話にもメールにも対応はしません。どうしても今は、刑事と話す気になれないのです。一体、何者なんだろう、刑事さんって。大きなため息をつくと、リリーはベッドの上で突っ伏してしまいました。しばらく経ち、リリーは部屋のドアを開けました。朝から何も食べていなかったので、さすがにお腹が空いてしまったのです。階段に向かって歩く途中で、お父さんの書斎のドアが少し開いていることに気がつきました。もしかしたら、ここには。リリーは何かを思いついたかのようにその部屋へ入っていきました。一歩足を踏み入れると、そこはまるで社長室のような重厚な雰囲気が漂っています。広々とした部屋には立派なソファーが並べられ、壁には一面に書棚があります。
ああ、なんだかすごいな。
リリーは辺りをキョロキョロと見回しながら部屋の奥へ入っていきました。窓際に置かれている机へ近づくと、書類や本が積み重なっています。リリーにはとても難しく読めない文字だらけですが、ある一枚の書類を見た瞬間、リリーの視線が止まりました。書面には大型商業施設の建設図や空き地公園一丁目の文字、そして住人たち一人一人のプロフィールが書かれてあったからです。リリーは食い入るように署名へ目を通しました。文字をたどっていくと、担当者の欄には刑事の名前が載っています。
この紙がこの部屋にあるってことは、やはりあのお父さんも？
リリーは持っていた書類を机の上へそっと戻しました。そして、
そういうことだったんだ、
と小さくつぶやきました。はい、いかがだったでしょうか、リリー疑惑の正体。リリーちゃん、大丈夫なんでしょうか。あのね、厳しいお父さんの書斎に忍び込んでバレちゃったらどうするのって思うんですが、刑事もしつこいですね。電話に出ない、メールも返さない女の子に何をそんなに送ることがあるのか。しつこい男は嫌われるぞ刑事、と思いながら読んでましたが、これでねリリーちゃんとユミがまた仲直りして二人で力を合わせる姿読めることを願っています。やっぱりそこがね楽しいんですよね。リリーとユミの掛け合い一番私好きなので読んでいて楽しみです。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズでは立花銀千代、ストーリーテラーではリリー疑惑の正体を読みました。さあさあ、本日はですね、
恒例の生放送前の収録ということで、この時間に来るとね、収録終わる頃には空すっごい暗くなって夜だなーって感じになりますね。暑くなってきても7時回っちゃうともう暗いんだっけ？暗くなっちゃうか。そっかそっか。そうだね、あの田舎とかにいると冬は5時に鐘が鳴って6時には鐘が鳴るんだからもう7時台は暗いんだよね。はあ、そっか。東京は鳴らないですよね、そういうの。なんか何時のベルみたいなのとか、やっぱ田舎特有なんだな。そんなのもね、結構好きなポイントですよ。で、場所によって音楽も若干違かったりするからね、楽しいです。楽しくないか田舎にいるなって感じがします。そんな田舎ものこっちゃん、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしています。ツイッターもやってます、番組ページから飛べます。フェイスブックもやってるんですけど、こちら本名で入ってますよ、言わないでおこうかそれではこっちゃんと阿部さん、第62回目放送ジメジメマックス、これにて終了です。ここまでのお相手は、ジメジメのせいでですね、前髪が変な方向にぶっ飛ぶこっちゃんがお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.